松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に気になる話題を届けてもらいます。さあ、この時期気になることといえばボジョレーヌーボーという方もいらっしゃると思います。もちろん私もチェック済みです。今日はフラワーズホームページトピックスのところにも載せておりますボトルの写真ね。18日に解禁になりましたので、もう味わったという方もとても多いと思います。今年のお味はどうでしたでしょうか。といってもね、ワインの味って本当に難しいので専門家の方に伺うのが一番です。ということで、この時間のフラワーレポーターは1991年より青山でワイン教室を主催、その後本場のワイン醸造を学ぶためフランスボルドー大学に留学、帰国後はワインレストランの経営やワインコンサルタントとして活躍され、また2002年にはロワール地方に畑を購入し無農薬ワインの醸造もされていらっしゃる、まさにワインの専門家です。新井純子さんとつながっています。新井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新井さん、18日にボジョレーヌーボー解禁となりましたけれども。
なりました ね、
はい、解禁の日というのは新井さんはどのように過ごされてましたか。
私は解禁の日に本当は楽しむ方に参りたかったんですが、
はい、
実は私の作ってるボジョレーヌーボーも日本に輸入してますので、もう解禁日前はこう飛行機が一つ間違えちゃうとお客様の元に届かないので、もうカウントダウンでドキドキの日々を送ってました。
そうなんですね、はい、それはどこまで見送るんですか、新井さんは。
ボジョレーというところで作っているのがボトル詰めされてこうトラック出ますよね、その後私たち触れないんですけれども、すぐその後飛行機で日本に戻ってきて、こう成田で受け入れ体制をうちのスタッフが待っていて、でそこからすぐ黒猫大和さんみたいなこう宅配便業者さんに送る、で酒屋さんとかに皆さん届くんですけど、その後もアフターフォローがこう割れてたら困ったりとか、日にちまで届かなかったりとか、そういうことでずっとこの1週間はバタバタしてたので、やっと楽しめたのはその日の夜です、だから皆さんよりも飲んだのが実際遅かったんですけれども、
実際作り手さんというのはそういう苦労もあるんですよね、
そうですね。でも皆さんが喜んでいただければ一番嬉しいので、
大丈夫でしたか、瓶とか割れなどもなく。
今年はもう珍しく割れなかったんですよ、普通破損って必ずどっかで破損が出るので破損の分の用意してたんですね、でも今年ご存知かどうかわからないんですけど、フランス実はちょっと雨が多くて病気が多かったので、種類が減ってしまったんです。味は美味しいんですけれどもね、でその種類が減ってしまった分追加のオーダーが受けられなくて、で一応破損分に何ケースか取っておいてあるやつのキャンセル待ちがあったので、破損がなかったのでまたすぐお待ちのお客様に送るとか、そんなことも今年はあったという年になりました。
待てた方もね、ラッキーというところだったと思いますけれども、
割れちゃったら本当悲しいので、
そうですよね、
は
い、これはお願いだからというね、割れないでと、愛情たっぷり育てられたと思うんですけれども、先ほどもちらっと美味しいんですけどと新井さんもおっしゃってましたが、飲まれてどうでしたか。
そうですね、おかげさまで私の狙った通りにこうボジョレーヌーボーというのはやっぱり果実化がすごく前面と出てて、フレッシュな味わいっていうのを出したいので、その通りの味に最後なりまして、でなんとか出荷ができて、皆さんもそうおっしゃってくださったので、それは満足してます。
このフレッシュさなんですが、私も去年かなりボジョレー美味しかったなという印象があるんですけれども、やっぱり去年とこう毎年ですけれどもね、比べていろんなところで評価があると思うんですが、そういう意味での今年のブドウの出来というのはどうなんでしょうか。
ブドウの出来の良し悪しっていうとそれほどいいとしてはなかったんですよ、実は。なぜかというと雨が多かったので、でもその去年はすごくいい年だったので雨も少なくて、そういう年っていうのはもうボリューム感のある、アルコール度数の高いどしっとしたワインができるんです、ところが今年みたいな年っていうのは非常にこうなんて言うんでしょう、果実化がこう前面に出て柔らかい味わいになっていますので、どちらかというと長熟型に作らないボジュレーヌーボーなんか今年みたいな年の方が逆に美味しいんですよね、でもいい年ばり年って言えば去年のが良くて今年のが落ちる年にはなります。
まあ、ある程度じゃあライトな感じになったということなんですかね。
そうですね、まあ、ライトというほどまでライトでもないんですけれども、結果アルコール度数もちゃんと乗りましたので、一番怖いのはそのアルコール度数を待たせるために、はい、熟成待ちますよね、去年と今年と大きく違うところは2週間も熟成を待ったので多く、はい、収穫も2週間遅くなってしまって、でも11月の第3木曜日には届けなくちゃいけないから、収穫したのが2週間も遅れても最後に届けなくちゃいけない日同じなので、すごい綱渡りの年だったんです今年は。もう発行終わってくれないと困るみたいな、そういう世界です。
これってその時期に合わせて遅らすなんていうことはやっぱり難しいんですよ、全世界的に。
できないですよね。それで実際ボジュレーのこう反則っていうのは夏頃から始まるんですけど、皆さん今年のボジュレーどうですかってお客様に聞かれるんですけど、結局ギリギリまで収穫待ちますからお答えのしようがない、そんな中日本のお客様待っていただく、毎年楽しみにしてくださる方が待ってくださっているので、もう本人が一番知りたいんですけれどもっていうとこなんですが、
なるほど。先ほどもね、雨が非常に多かったという、今年なんですけれども、やっぱりなんとなく雨が多いと、こうね、ブドウさんも喜ぶのかなと思うんですけど、そんなことはないんですね。
降ってほしい時期に降ると喜ぶんですけど、降っちゃいけない時期、要するに初夏の時、実がこうお花がこう花粉がこう実をつけますよね、でその時に雨が降ってしまうと、なんで受粉が少し少なくなって、最初から収量が少なくなってしまう。で私の作ってるボジョレー の畑は10ヘクタールあるんですけども、そのおかげで2ヘクタールは今年散々取れなかったという、8ヘクタールしかならなかったっていうぐらい厳しい年だったんですよ。でも最初厳しくても、それをいかにあと栽培でこうその子たちを守っていくかによって後半戦がありますので、もちろん夏の時に良くなくても、その後やり方によっては大切に守っていけばいい年になるんですが、ただ2週間多くかかっちゃったりとか時間がかかります、
大変ですよね。新井さん、ロワールで無農薬ワインを作っていらっしゃいますけれども、無農薬つながりなんですが、実はですね、今日フィリップパカレのボージョレーを手に入れたんですが、
美味しいですよね、パカレさんのワイン。
私初めて飲むんですけれども、まだ開けてないんです、
美味しいですよ。私はもう彼のワインが大好きで、大先輩ですよね。もちろんフランスでもいろんなサロンであったりお話ししたりとかして、お互いよく知ってますけれども、本当にもう綺麗なもうジュースを、そのままブドウジュースを閉じ込めたようなワイン作りますので、ぜひぜひ楽しみに召し上がられたらよろしいかと思います。
もうぜひ、じっくりの味わいたいんですが、どんな料理とこう一緒に飲めばいいのかなとか悩んでいるんですけれども。
なるほど。よくね、皆さんそうおっしゃって、正確にはガメってお肉料理だと重たくなくて、牛よりは豚みたいな軽い素材をもっと軽く仕上げたようなお料理とかですね、チーズとかでも合うんですけども、でも大切なのは楽しい人と一緒に飲む。でボジョレーお祭りなので、もう本当ガブガブガブガブ少し温度低めにして、飲んじゃえみたいな方がいいと思いますよ。
もうそういうノリで大丈夫ですか？
大丈夫です。何でも合います。もうその時お好きな食べ物とボジョレー合わせられるのが一番いいかと思います。
なるほど、ちょっとそれを参考に、今夜はちょっと難しいかもしれませんけれど、楽しみたいななんて、
ぜひぜひゆっくりと、本当にボジョレーは皆さんよく飛行機でね、もちろん持ってきてくださるから、その日のうち飲みたいんでしょうけれども、いいボジョレーは少し落ち着かせて寝かせた方が美味しいので、今年中飲んでくだされば大丈夫ですし、もちろん春でも大丈夫ですし、
わかりました、ちょっとね、新井さんの作ったワインも飲みたいという方、リスナーの方いらっしゃると思うので、これはインターネットでゲットできますか？
インターネットで新井純子で検索していただけたら、たくさんの酒屋さんが使ってくださるので、どこか引っかかりますので、そういう形で見つけてくださったら嬉しいです。
そうですね、もう本当に手塩にかけて育てた、ブドウが、もうボジョレーが皆さん飲みたいなと思っていると思いますのでね、新井さんもまた畑の作業というのはまた始まるんですか？
そうですね、これから剪定作業って言って、おとなしくなってこう伸びた枝を切って、それを同じ畑でこう燃やして、また畑に戻すという作業がこれから始まりますので、
なるほど、
それが春まで続き、また春から春の土起こしってことで、今が一番おとなしい時期ですね、1年間で。
いや、もうとりあえずは1年間お疲れ様でしたというところですけれどもね、またおしわい待っています。新井さん、今日はありがとうございました。
ぜひぜひ、こちらこそどうもありがとうございました。